ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、されされ。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております、いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます新宿2丁目ゲーバーラジオ、本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあさてさて、私はですね、俳優の小西瑛斗さんという方がいらっしゃるんですけども、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、今も 2.5 次元の舞台とかね、まあいろいろなそのアニメ漫画から舞台化されたりドラマ化されたりといった作品がたくさんあるじゃないですか。もうそこでも本当引っ張りだこの俳優さんでございまして、まあ、刀剣乱舞とか黒羊とかね、もういろいろな作品に出られてるわけなんですけども、まあ、同じホリプロの、まあ、グループいろいろあるんですが、会社がで、ホリプロデジタルという会社にいらっしゃいまして、もう何回目なんだろうね、まあ、年に2回ファンクラブイベントを瑛斗くん打つんですけども、1月がお誕生日でございまして、お誕生日の時とあともう1回年内に1回どこかでファンクラブのイベントをやるんですが、そこの MC にいつもね、起用していただいておしゃべりさせていただくんですけども、本当にね、まあ、瑛斗くん自身もっとかわいい、かっこいいし、いい人やし、あとね、ファンの人もすごく温かいのよ。本当にやっぱりこのタレントさんのお人柄がファンの人に出るなじゃないけれども、いつもおしゃべりさせていただいて、なんか温かい空間でいいイベントだなってすごく思うんですね。で、今回も1部2部と、最初が13時半開演かな、そして2回目が17時夕方5時だったんですけども、超満員のお客様にお越しいただいておりまして、いろいろな企画コーナーとか、まあ、もちろんね、あのトークもさせていただいて、でグッズなんかもあるし、まあお客様は握手したりツーショットチェキとかいろんなことがあるみたいなんですけど、いいですよね、みんないい笑顔でね帰っていかれて、本当幸せな時間だなと私もおしゃべりさせていただいて思いまして、で一部私ちょっと今回の衣装が黒のジャケットとパンツと中ドットの、白黒のシャツを着てたんですけど、たまたま一部の瑛斗くんのお衣装もモノクロでございまして、あーなんかいいなと思ってお写真も撮っていただいた、今今回サムネにも上がっているかと思いますけども、いろいろとお世話になりまして、今回も瑛斗くんありがとうございました。なんかその瑛斗くんのね、2部の衣装もすごく可愛かったんですけど、やっぱそのお衣装というものをね、人はその人のまあ身につけている装いでまたイメージが変わったりとかするじゃないですか。とても瑛斗くんのそのスタイリストさんも引き出すというか、瑛斗くんの魅力を引き出す衣装をいつもねご用意されてるなと思うんですが、私これ10月の24日だったかな、発売もずっと楽しみにしてたんですけど、私大好きな、まあ、女優さんモデルさんタレントさんといいますか、いろいろな引き出しを持たれています万田久子さん、はい、万田久子先生ね、万田久子さんの大人のおしゃれ術、皆さんもゲットしましたか、ご購入されましたか。私別に万田さんの回し物でも何でもないんですけども、私個人的に大好きで、本当にまあお綺麗なのはもちろんなんですけど、おしゃれじゃないですか、いつもね。なんか番組で慣れてる時も、え、これご自身で選ばれてるんやろうなみたいな感じがすごくせえへん。いや、もちろんスタイリストさんの力っていうのももちろん素晴らしいんですよ、タレントさんによってね。なんか若干来ないと悪いけど、あ、これも絶対スタイリストさんが選んで、あ、着せられてるなみたいな、なんかない、なんていうのかな、出るやん服って。瑛斗くんなんかも舞台上でも言ってたけど、すごく着てて気分が上がるとか楽しくなるとか、そういったタレントさんのことを分かっているスタイリストさんが用意した衣装を着るとタレントさんも生きると思うんですが、なんかこう、まあ、具体的に言いにくいけど、まあ、芸人さんとかね、あんまりこだわりないとか、まあもちろんいいんですよ、明るい華やかな色だけその番組によって着てたらいいみたいなのあるかもしれんし、可愛いイメージとか、あ、これ完全に規制されてるやろうなみたいなのが、なんか 見てる視聴者からしての俯瞰したその人のイメージっていうのでスタイリストさんもあてがってお衣装用意してるんであろうけど、なんか本人は何でもええにはみたいな、ごめんやって言い方悪いけど、なんかないみたいな、私結構思うのよね。私もそんなに毎日完璧な装いじゃないけど、まあおしゃれは好きなのね、すごく。もう毎日いろんな着替えて、いろんな服を着たいし、一日2回出かけないともちろん着替えるし、選ぶのがすっごく楽しいし、なんか昔の友達に言われたことがあったんだよね。なんか一時、わ、この洋服可愛いけど、かっこいいけど、なんか、ちょっとチャレンジしすぎだよな、みたいなこと言った時に、あるお友達が、その子がめっちゃおしゃれっていう感じでも見えなかったんだけど、好きだったのね。おしゃれ自体が、その子が。僕に言った一言が、何でもねって、チャレンジだよって、着てみるんだよって、そう、新しいものに袖を通してみる。着たことのない色を身につけてみる。デザイン、形を取り入れてみるって言われて、別にその服飾の子とか、アパレルとかじゃなかったんだけど、へえ、まだ印象残ってんのね、その言葉が。まあその子ちょっとお亡くなりになったんだけど、ちょっと前に病気でね。だから私はその人の分までじゃないけど、めっちゃ最近おしゃれを楽しむようにしてんのよ。たまに、なんなんその服とか、着れませんわとか言う、ちょっとね、アバンギャルドな攻めすぎなやつもあんねん。わかってるよ、自分で。けども、やっぱり、まあ舞台上とか、そのお店に出る時とか、やっぱちょっとこう浮世離れした感じを装いで出すっていうのは、人前に出る仕事として僕は、とっても素敵なことなのかなと思って、別に誰が私のね装い求めてるかって言われたら誰もおれへんかもしれんけれども、自分でなんか楽しい気分になる服を着てたら周りもハッピーになるじゃないですか。それがこの萬田久子さんってすっごく伝わりません？なんか毎日、今日はこれ着てどこどこに出かけるか、こういうテーマでみたいな、自分でちゃんと自分のことを客観視俯瞰できた上での装いを用意できて、大人な着こなしをできるっていうので、もう今回この本が出るとすぐ予約しました。私、大人のおしゃれ術。そしたらさ、なんか黒なイメージ、あと帽子なイメージある、もちろんそういうのも載ってるんだけど、大人の赤とか、そうなのよね、黒は引き算とかね、いろんなね、もう本当におしゃれよ。でブランドとかも、あのメーカーとかも載せてくれてるからさ、すっごく勉強になるし、そう、赤とかピンクとかね、めっちゃ可愛い。ドットの使い方、迷彩の使い方、あと、まあ、そのエルメスのね、歴代のキャリーとか、まあオーダーバーキンとかもいろいろと披露していただいたりとかね、楽しいよね。こう人のもんでも見てるのがすっごく、黒子のバーキンとかいっぱい出してくれるし、やっぱおしゃれだよね。コムデギャルソンのワンピースとかさ、昔の、すごいなあ。まあ、ミスユニバースに選ばれてますからね、日本代表。選ばれた時に着ていたワンピがコムデギャルソンだったんで、ヒョウ柄の、おしゃれよね。やっぱ昔から、そうなんだよね。あ、そしてもう、シャネルのチェーンバッグとかね、昔のもんとかも見せてくれるし、ルブタンのハイヒール、すごくかわいい。もう見てるだけのハッピーになる。この本買ってよかったわ。もっとゆっくり読もうと思いましてね。いろいろな、なんか、その時のシチュエーション、友人との集まりはこういったシチュエーションだとか、ディズニーに行く時はこうだとか、いろんなコスチュームを見せてくれるんですよね。だからなんかおしゃれってすごくいいなと思いました。僕もどんどんね、挑戦していこうと思っております。はい。ということで、今回はですね、マコンシェント君のちょっと MC にも行かせていただいて、やっぱ華やかなタレントさんっていうか俳優さんとご一緒させていただいて、華やかな舞台になると、やっぱり気持ちがね、なんか明るくなって、もっともっとおしゃれしたいなとか、明るい色着たいなとか、これからも秋冬になってね、ちょっとこう、寒くなるし、ついつい黒めいたものを、色のトーンが落ちたものを着すぎ、ね、着がちじゃないですか。けれども、ちょっと、差し色でもいいから、明るい赤を持ってきたりとか、ブルーとか、なんか挑戦してもいいかなって、改めて、思ったし、この大人術のおしゃれ術を見て勉強したいなとも思いました。はい、ということで、今回はイベントの MC をさせていただいたお話と、 大好きなワンタさんの本が届いたといったお話をお届けさせていただきました。皆さんも秋冬に向かっておしゃれなさってみてはいかがでしょうか。はい、今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。よかったらいいねボタンとフォローの方どうぞよろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバーイ。